ヨハネによる福音書第20章19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私を遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。12人の一人で、ディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで、他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。
今日の聖書の箇所の中で、繰り返されている主イエス様の言葉があります。しかも、3度も語られています。それは、あなた方に平和があるようにという言葉です。はじめは、家の戸に鍵をかけ、閉じこもっていた10人の弟子たちに向かって、そして、それが1回目と2回目、そして3回目は、その一週間前にはその中にいなかった、ただ一人の弟子、トマスも共にいる中で言われた言葉です。つまり、イエス様の十字架の後、逃げてしまった弟子たちは、まあ、11人ですけれども、みんな残らず、このあなた方に平和があるようにという言葉を聞いたんです。あなた方に平和があるように、これは今の私たち一人一人に語りかけられている復活のイエス様からの声であると思います。私たちへのイースターのメッセージそのものです。この言葉は以前の口語訳では安かれとなっていました。その言葉もとても味わい深い言葉だと思います。で、言語ではこれはユダヤ人の日常の挨拶の言葉、シャロームという言葉で、まあ、そういう、まあ、挨拶という意味では、おはようとか、こんにちはとも訳せますけれども、でもその中身は、あなたに神様の平和、神様の平安がありますようにという祝福の祈りと言っても良い言葉なんです。で、今日の箇所ですけれども、なぜ主は閉ざされた扉をすり抜けるようにして弟子たちのいる部屋の中に入ってこられたのか、それについて納得できるような説明を聖書はしていません。で、それよりも、で、そのことによって弟子たち、彼らの心の中に何が起こったのかを書いています。 弟子たちは死を見て喜んだと書いてあります。大の男たちが大喜びしました。恐れに支配されていた彼らの心は復活の死と出会うことによって解放されたんです。これが主イエス様の力、そして聖霊の力です。今日修法にも書きましたけれども、礼拝の招きの聖句として挙げました聖書の言葉は、この時の彼らの中に起こったことを表現しているような、そういう聖句だなと思いました。コロサイの信徒への手紙の一章の13節と14節、こういう言葉でした。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。で、考えてみると、この時の弟子たちはもう全く行き場所を見失っているんですよね。わざわざ鍵をかけてというふうな表現もありましたけれども、なんでそこまでしていたのか。これは多分、聖書にもありますように、ユダヤ人たちを恐れてって書いてありますから、もちろんそういう恐れもあったと思うんですけれども、で、そういう、行き場所というですね、もう、ここにしか行くところがないという、本当に隠れていたというような、そういう、袋小路の中にあったということもあると思いますけれども、それ以上に、行き場所というのは、この生きる場所という意味での行き場所、で、それさえも喪失していたのではないかなって思うんです。本当にもう自分はどうやって生きていったらいいんだろうかという意味で行き場所を喪失していた。もうほとんど絶望の暗闇の中に、この弟子たちは自ら閉じこもっていたのではないかなって思うんです。その中では、誰かがリーダーシップを取って励ますというようなことはなかったんですね。ここで支配しているのは、この時支配しているのは、本当に先ほどお読みしたコロサイの信徒への手紙で、パウロが語っているような、まさに闇の力、その中に弟子たちは沈んでいたんだろうと思います。これを突破する力を弟子たちは持っていないんです。無力です。無力どころか、もう死んでしまいたいとさえ思っていたのではないかなって私は思うんです。でも、復活の主の力は、そういうどん底の中に働かれたんです。しかも、その主イエス様は、その中に乱暴に、あるいは力ずくで、この部屋の中に入って来られたというのではないんですね。日常の挨拶をなさるかのように、シャロームと言って、彼らの真ん中に、ど真ん中に、絶望と恐れのその中心に、彼らの真っ只中に入って来られて、そして今、立っておられるんです。しかも主は、この時、ご自分の体の傷をはっきりと示されています。十字架で傷ついた傷跡ですね。これはイエス様が弟子たちに向かって、ほら見ろ、お前たちのおかげで私はこんな目に遭ったぞ、ということでしょうか。そんな責めているんでしょうか。そんなことはありません。私はここでイエス様が、傷一つない復活の栄光に輝くお姿で現れなかったことに大きな慰めを感じます。 イエス様、復活なさったイエス様は、そのようなお姿で現れることだって可能だったと思うんです。でもそうはなさらなかった。今ここで閉じこもっている弟子たちは、本当にこう、まあ、自分たちの弱さと、まあ、不信仰のゆえとはいえ、本当に今心傷ついて打ちひしがれているんです。その時、主があの十字架による手足と脇腹の傷跡を示されながら、シャロームと言われ、真ん中に入って来られたということは、まさに、傷ついた彼ら、弟子たちに連帯した主イエス様のお姿そのものであったように思うんです。イエス様は、誠の神であり、そして肉体を持ってこの地上にやって来られた誠の人である、ということを、この時、本当に弟子たちは、もう、本当に、何ということだと、驚きとともに、また喜びを持って、そのお姿に触れたんじゃないでしょうか。彼らはきっとその時一瞬にして、自分たちが許されたことを受け止めたんだと思います。もうそれは理屈抜きにです。それが、死を見て喜んだと書いてある。この言葉はそういうことではないかなって思います。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているという事実を弟子たちはこの時体験したんです。そして彼らはこの時の復活の主イエス様から聖霊を与えられて、この死を伝えるために使わされていくんです。文字通りの行き場所を見失っていた、その暗い空間、その部屋が、もうその部屋には鍵などいらない。この主の光の中で歩み出していく。その新しい出発点に、この暗い空間が今変えられたんです。自分の力ではなく、ただ、主の霊によって、そのような場所に変えられたって言えるんじゃないでしょうか。その後でこのヨハネ福音書は、一人の人、トマスという弟子にスポットを当てます。で、私はこの記事が聖書にあることがとても嬉しいと思っています。とても慰められます。トマスは言ってみれば、置いてきぼりを食った弟子です。私たちも、こういうこと、あるんじゃないでしょうか。何か自分一人だけが、仲間から取り残されたような気分を味わわされるということが。で、そのような時っていうのは、かえって仲間がいる分だけ、自分はその仲間の中からは外れているという意味で、こう仲間の存在そのものがこう自分を何かこう責め立てているような風にこう感じてしまう。そういうことがあるんじゃないかなって思います。一人だけよそに置かれているようなそういう感覚。で、私のことで恐縮ですけれども、私はこう小さい頃、まあ小学校とか中学生の時とか、とてもコンプレックスを持っていたことがありました。それはまあ、体もですね、ちょっとこう痩せていまして、どちらかというとこう、スポーツ、運動が苦手でした。中学生の時だったと思いますけれども、サッカーの、こう、試合というか、まあ、チームに分かれて、こう、サッカーをするという時間があったんですね。私はサッカーなんてしたことがないんですよ。ですから、まあ、チームに分かれて、こう、やったんですけれども、もうほとんどというか、全く私は何の役にも立たず、本当にこう、足手まといだったと思います。で、そんな中で、 相手のチームの人が、その試合をしている中でですね、こう近寄ってきて、こう、私のところをこうすり抜けざまにですね、お前なんて眼中ねえよ、と言われてしまいました。なんかそれを覚えてるんですね。で、その時の、こう、眼中ないという言葉は、何かこうずっしりと鉛のように心にこうズーンとこう響きました。まあこれは僕のごく小さな体験に過ぎないことかもしれませんけれども、何かこうクラスメートの中で一人だけがこう外れているような思いっていうのは、何かひどくこう自分の人生を恨みたくなるような惨めな思いを抱かせるものだと思います。これは、いろんなところでこういうことってあるんじゃないかなと思うんですよね。例えば、学生であれば、仲間からこう外されるという仕方とか、あるいはこう、みんなが自分をこう、ターゲットにしていじめるとか、あるいはこう、社会人であれば、いつの間にか自分が、干されるとか、仲間で話をしているときに自分の話をこうスルーされる、無視されるとか、で、様々な場所で変なこう力学が働いて、自分が仲間から外されるというようなこう惨めさ、残酷さを経験するっていうことと、私は何かこの話というものはこうつながるものがあるような気がしたんです。トマスがなぜみんなが集まっている時に初めいなかったのか、それはわかりません。それをトマスの責任にしてはいけないと思います。昔ある説教を聞いたんですが、その牧師先生のお話の中で、トマスが一人取り残されてしまったのは、みんなと一緒にいなかったことが一因で、彼にも問題があるのではないか、というような話を私は聞きまして、僕はそれは違うなって思いました。むしろ、この後の部分を読みますと、トマスがいなかった理由なんてどこにもこう書いていないんですからわからないんです。でも、イエス様は、このトマス一人、仲間から一人取り残され、孤独な思いの中に沈んでいたトマスその人をめがけて、この時、主はお姿を現し、直接声をかけてくださっているじゃありませんか。そこに私は大きな慰めを感じます。トマスはよく、疑い深い人間の代表のようにこう言われることがありますよね。で、それは彼が、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないって語っているからだと思います。この20章の25節にトマスがそのようにこう言い張ったっていうことが書いてありますよね。ですからこうトマスのことをこう実証主義者トマスだという人もいます。けれども、彼は自分がすべて確かめた上でないと私はイエス様を信じられないと言い張ったというよりも、私はこのトマスのこのまあ言い張ったように聞こえる言葉は、彼の中の疎外感から来ているように思えてなりません。で、このトマスが語った言葉の前には、聖書は他の弟子たちが私たちは死を見たと言うとって書いてあるんです。他の弟子たちはみんな私たちは死を見たっていう言葉をトマスに語ったんですね。トマスは仲間が羨ましく思えたんじゃないでしょうか。彼だって、 そこにいたらその仲間です。でもいなかった。彼だって当然、主イエス様にお目にかかりたかったはずです。トマスは、こう熱血感のようなところがあるようで、例えば、この同じヨハネ福音書の11章の16節では、まあ、イエス様が死んだラザロをですね、蘇らせる直前に、弟子たちと共に、ラザロが眠っている墓に住もうとされる場面があるんですけれども、で、その時に、トマスの言葉が記されているんですね。何をこの時トマスは語ったかというと、私たちも行って一緒に死のうではないかと言ったと書いてあります。そのように弟子たちを引っ張るような言葉を言ったんですね。ですから結構トマスという人は弟子たちの中では物を語るタイプだったのかなっていう気もします。で、そういう、トマスにとっては、自分がこの交わりの中から外されてしまったということは、特に悔しく、悲しいことであったに違いありません。で、その意味では、彼のその後の言葉は、この、私はあの方の手の釘の跡を見、この指を釘跡に見なければ、また脇腹を手に入れてみなければ、決して信じないと語った。その言葉は、その強い口調とは裏腹に、イエス様は、他の弟子たちには現れたけれども、私は見捨てられてしまったのではないか、というような疎外感、絶望感が叫ばせた言葉なのかな、っていうふうに、私は思うんです。しかし、復活のイエス様は、そのような、いわば、心の迷子になってしまったトマス一人のためにも現れてくださったんです。そして先ほどの言葉を、彼の先ほどの言葉を、イエス様は全部聞いてくださっていて、トマスに現れた時には、お前がそう言うのなら、どうぞ私の体の傷跡に触れてごらん。信じないものにならないで、信じるものになりなさいと言って彼に近づいてくださいました。もうそれでトマスは十分だったんです。彼の絶望感から生まれる固くなさは氷解しました。トマスは死のお体には触れなかったんです。もう実証するなんて必要はない。自分へと語られる主の御言葉が、御言葉そのものが、主の声が、彼を本当に癒したんです。99匹の羊を野に残しておいても、主は迷子になった羊をご自分のもとへ引き返すために見つけ出すまで探されるお方です。彼らは死を見て喜んだって言葉がありましたけれども、その彼らの中に、一人だって漏れるものがあってはならないと、トマスを探された主は今復活して、生きたお方として、御言葉を通して、私たち一人一人にも近づいて、御言葉を持って語ってくださっていると思います。弟子たちもトマスも何の違いはないんです。弟子たちもトマスもみんな思い返してみれば、みんな主イエス様を捨て去ったんです。十字架へと、もう言ってみれば追いやった、そういう弟子たちなんです。恥ずかしくって、主に合わせる顔なんて持てない者たちなんです。でも、そんな者たちに主は 再びご自分の方から出会ってくださって、シャローム、あなた方に平和があるようにと言ってくださいました。これは私たち一人一人の物語です。主に出会い直した弟子たちの集団は、言ってみれば教会の雛形です。教会は主によってこのように許された者たちの集まりです。人の集まりでもある以上、トマスのように周りから取り残されたような感覚を抱く方を生み出してしまうってこともあると思います。そういう賭けや歪みがいつも生じる組織であるっていうことを、教会はそういう組織でもあるっていうことを、私たちはまた厳しく覚えておきたいと思います。私たちの信仰は、目に見えるものではなくって、まあ、目に見えるものっていうものは、確かにそれはもう、強く思える、そういう根拠はここにあると思えるものかもしれませんけれども、でもそういう目に見えるものに私たちは立つのではなくって、目に見えないものに立つ。で、それは、自分の強さ、自分の力に耐えることをやめて、力を捨てて、私を愛し、私を捉えてくださるイエス・キリストの霊に立つ。それに立って、あなたは生きなさい。そのように、主はここでおっしゃってくれているように思うんです。その方がずっと確かなんだ。そのように語ってくれているんじゃないでしょうか。この主の霊、聖霊は私たちの弱さを知り尽くして、また私たちを新しく作り変えてくださる、そのような神様の息吹です。この今のこの時の新型コロナウイルス感染症は、私たちに共に集まる機会を奪っています。とても悔しくって悲しいことです。でも修法にも引用させていただきましたけれども、のバプテスト連盟の宣教研究所の号外レターがホームページにありまして、それを見たんですが、そこで、所長のパク・ソーク先生が、このように書いておられた言葉に、私は、とても、心止まりました。こうあったんですね。このような状況にあってですね。私たちの慣習と伝統が根本から揺さぶられる状況に直面して、つまり、こう、礼拝ができなくなっているという状況です。で、それに直面して、私たちは今一度立ち止まって、礼拝と教会に関する根本的な問いかけをしなければなりません。もしかしたらば、このような非常な状況は、礼拝や教会について、私たちが、小冊や反省をしないまま、惰性的に受け止めてきたことが、たまりにたまって引き起こされた結果なのかもしれません。と書いてくださっていて、私たちの教会生活、信仰生活を問い直す良い機会に、この時はなっているのかもしれないなって思います。教会も人の集まりです。で、そうすると、私たちはともすると、何かこう線引きをしてしまう。教会の集会に行ける、行けない。奉仕ができる、できない。たくさんの献金ができる、できない。若い人、高齢者、あるいは、多数決の法則によって、線引きがされる。いろんな線引きが、教会の中でも起こりうるんです。で、そうすると、こちらにいる人と、あちらにいる人と、いうような、 こう、色分けができてしまうということが起こりかねません。で、そうすると、ある人は、自分はもう、この仲間には、入れない、いられないと思ってしまう方だって、いらっしゃると思うんです。疎外感を覚えてしまう方がいらっしゃるかもしれません。トマスのように。でもそれは違うんだ。って聖書は語っていると思うんです。イエス様の招きは、すべての人への招きです。皆がイエス様の十字架によって罪許されて、神の国に受け入れられている。あなた方に平和があるように。このイエス様の声がいつも響いている教会でありたいって思います。また、私自身はそのために仕える牧師であらせていただきたいなって切に思わされます。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ヨハネ福音書の15章の4節のイエス様の言葉ですけれども、新年度、この聖句を掲げさせていただいております。で、修法にも書かせてもらっていますけれども、私たち、このイエス様の言葉により頼んでいきたいって思うんです。私につながっていなさい。誰につながるのでもない。どこにつながるのでもない。私につながる。イエス・キリストにつながる。イエス・キリストが支配されていらっしゃる、この教会。それは主の体ですから、その中の一員として私もいるっていうことに本当に喜びを感じる。今週もこのお方が私たちの交わりの真ん中に立っていてくださっていることを信じて、それぞれ生かされている場でご一緒に進んでいきたいと思います。主の平和の中にお祈りいたします。主イエス様、あなたこそ、私の主、私の神、私たちの主、私たちの神です。たとえ私たちが闇の中に鍵をかけていても、あなたは私を見つけ、あなたをその光の中へと導いてくださいます。招いていてくださいます。そのあなたの大きな愛の懐の中に安心して行こい、また生きる勇気をも、与えてくださいますように、私たちを霊的にいつも守り、支えてください。愛する主よ、この不安と恐れに満ちた世界をどうぞ救ってください。教会員の今、病気の中にいらっしゃる方、怪我の治療を受けていらっしゃる方、心に大きな不安を抱えていらっしゃるお一人一人、悲しみを抱いているお一人一人、どうぞそのお一人一人の上に、また私たち一人一人の上に、あなたのシャローム、平和が満ちてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。